伊賀市の文化財130、市指定有形文化財歴史資料、法華経塔、服部町。9月1日は防災の日です。伊賀市でも死者約600人に及ぶ大きな被害が出た大地震がありました。嘉永7年、1854年6月に発生した伊賀上の地震です。市北部の木津川断層を震源とするこの地震は、現在の島ヶ原、新井、三田地区を中心に大きな被害をもたらしました。未曾有の大惨事に直面した当時の藤堂藩主は、罹災者に対して米や金を支給する救済策を打ち出し、伊賀国内の各宗派に対しても合同の法要を執り行うよう指示し、服部河原で同年7月に大瀬垣が行われました。大地震の1年後、安政2年、1855年6月に死者を供養するために建てられたのが法華経塔です。建立当時の法華経塔は服部川の河川敷にありましたが、平成13年、2001年に呉羽水辺公園に移設されました。法華経塔は特徴的なドーム状の基壇に宝剣の切石2隻の台座があり、その上に法華経塔と刻んだ塔身が乗ります。移設時の調査で塔身の長さは334センチ、重さは 5.5 トンあることが分かりました。また、基壇内部は石材と砂利を交互に重ねて、重い塔身を支えるための工夫が施されていました。塔身には碑文があり、功徳主として浄行寺の僧侶と、道士として上野の町衆の名前のほか、法華経8巻を収めたことも刻まれていました。調査では、その他にも塔の台座から天台宗や真言宗などの宗派名を記した法華経がいくつか見つかりました。法華経塔の形や構造から、この塔が丁寧に作られたことがうかがえます。また、出土した教本からは、宗派を超えて法要が営まれたことを知ることができます。法華経塔は、震災により亡くなった人への鎮魂の思いとともに、地震の恐ろしさを今に伝えています。文化財課、電話229678、ファックス229667。写真が1枚掲載されています。呉羽水辺公園に移設された法華経塔。写真終わり。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。性的マイノリティ、少数者について、上下水道部水道工務課。最近はテレビなどで性的マイノリティや LGBT という言葉を聞くことが増えてきたように感じます。LGBT とはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を取った言葉で、性的マイノリティの総称として使用されることもあります。中には性的マイノリティと聞いてもよくわからないという人もいるのではないでしょうか。ある調査によると、性的マイノリティの人の割合は約 8%、13人に1人という結果が出ているそうです。私も含めて、性的マイノリティの人は 身近にはいないだろうと思い込んでしまっている人が多いのではないかと思います。しかしそれは当事者が性的マイノリティであるということを言わずに我慢しているため気づいていないだけという可能性もあります。もしかすると自分の家族や友人に性的マイノリティの人がいるかもしれません。そのような中で彼氏や彼女はいるのかなどという何気ない会話は当事者にとってしんどいものだと思います。日常生活でいうとトイレや更衣室の利用に悩んでいる人もいるようです。男性とは女性とはというイメージが人それぞれ違うように性的マイノリティの人について思い浮かべるイメージも人それぞれ違うと思います。相手の話をよく聞かないままに自分のイメージを人に押し付けてしまうと偏見や差別が起こってしまいます。今の若者は多様な性のあり方について柔軟な考え方を持っている人も多いように感じます。日常の中で生活のしづらさを感じる人を減らしていくために私たち大人も多様な性のあり方について理解を深めていかなければいけないと思います。ご意見などは人権政策課電話 229683、 ファックス 229684、 メールアドレス jinkenhyphen-danjo@city.iga.lg.jp へ。
公共交通を利用しましょう。伊賀鉄道の通学定期券購入費を一部助成します。伊賀鉄道の通学定期券利用者を対象に10月1日から令和3年3月31日までの通学利用分に対してかかった経費の3分の1を助成します。申請書に必要事項を記入し申請者保護者の運転免許証などの本人確認書類、通帳の写し、通学定期券の写しを添えて、交通政策課まで郵送または持参してください。また、各支所振興課でも受け付けます。申請期間は10月1日から令和3年3月5日、3月購入分は令和3年3月31日です。通学定期券が複数枚に分かれる場合、例3ヶ月定期券2枚は、すべての定期券の写しが必要となります。申請書は C ホームページ、忍者市駅、上野市駅、交通政策課、各支所振興課で入手できます。詳しくは申請書または C ホームページでご確認ください。問い合わせ、交通政策課、電話 229663、ファックス 229694。 芭蕉王記念館だより。秋の七草の一つにお見苗子があります。華奢な枝の先にたくさんの黄色い小花を咲かせます。その可憐な姿は万葉集の時代から人々に愛されてきました。芭蕉さんもお見苗子の句を読んでいます。ひょろひょろとなお露消しやお見苗子。これは更科紀行に登場する句です。地筆草稿を見ると、はじめ、こけて露消しとしていた中七文字を、なお露消しやと改めたことがわかります。 ただでさえ華奢で頼りないお見返しが、つゆに濡れ倒れながらも花を咲かせている姿はいじらしく心惹かれますね。企画展、場所、仲間と作り上げた世界、9月13日日曜日まで。芭蕉祭特別展、芭蕉、四季を旅する、9月18日金曜日から12月26日土曜日。問い合わせ、文化交流課、電話 22-9621、 ファックス 22-9619、 芭蕉王記念館、電話 21-2219。 法交流広場、隣町伊高家、伊賀高家亀山、高家市、薬と高家忍者、その知恵と技展、薬学習館開館10周年企画展。薬学習館は、高家市の地場産業である薬業の振興を図るとともに、人と薬の関わりや配置売薬の歴史を学んでいただく施設です。開館10周年を記念し、企画展、薬と高家忍者、その知恵と技を開催します。薬の知識を身につけて、戦乱の世に活躍した忍者たち、高家の薬草、忍者の食べ物、火薬など、高家忍者の知恵と技を探ります。時、9月19日土曜日から、令和3年3月31日水曜日、午前9時30分から午後5時、月曜休館、祝日の場合は翌日、ところ、高家市薬学習館、滋賀県高家市高家町大原中898-1、入館無料。問い合わせ、高家市薬学習館、電話 0748-88-8110、 ファックス 0748-70-3694。問い合わせ、高家市秘書広報課、電話 0748-69-2101。 いろいろな薬の写真が掲載されています。亀山市、7つの山に登ってみませんか。亀山七田トレイル。亀山市では、亀山七座トレイル、登山道活用ネットワーク、積水系観光協会、鈴鹿高等学校山岳スキー部、公益財団法人亀山市地域社会振興会とともに、鈴鹿山系の7つの山をつなぐトレッキングコースを整備しています。鈴鹿山脈と布引山地の自然に触れ、美しい風景をお楽しみください。亀山七座、千ヶ岳、野登山、薄木根ヶ岳、塩曽山、三子山、高畑山、石上ヶ岳。山に登る際は、体調管理、十分な装備、登山届の提出など、安全に気をつけてください。問い合わせ、亀山七座トレイル、登山道活用ネットワーク事務局、亀山市地域観光課観光交流グループ内、電話 0595-96-1215、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、亀山市広報秘書グループ、電話 0595845021。写真が1枚掲載されています。左から野々堀山、長坂の頭、薄杵ヶ岳。写真終わり。